皆様、こんにちは。今日の特別集会では午前中は探し求める神、そして今日の午後は待ち焦がれる神というテーマで、ルカの福音書の15章、失われたものの3つの例の、今日は第1と第2を午前、そして午後は第3の例え、放蕩息子の例えを見てまいります。まずこの箇所を交互にお読みしたいと思います。新約聖書149ページのルカの福音書15章の11節から次のページの32節まであります。この箇所を交互にお読みしたいと思います。聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書149ページの上の段です。ルカの福音書第15章11節から32節。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。 かし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむように子ヤギ一匹くださったこともありません。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。お祈りいたします。天の父様、今夕この放蕩息子の例えを共に伺います。そこに表されている神様の私たちへのお心を私たちがしっかりと理解し、また受け止めて神様と喜ばれる関わりを持てるようにどうか導いてください。お委ねしてイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。この15章は、一塊の、話となっています。15章の、冒頭を見ますと、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきたというお話を聞きに、神様から遠く離れたと思われた方たちがイエス様を慕い求めて神の国の教えを聞こうとして集まってきました。集まってきてまだどうこうする前に、これまでイエス様はそのように神様から離されていると思ってた人々をも招いて神様の国へと導いてこられたので、それまでイエス様がなさってきたことを非難しに、当時の宗教指導者たちのパリサイ人、律法学者たち、彼らは聖書の戒めを自分たちだけで守れるように解釈して一生懸命守っていて、自分たちは正しいと自覚し、またそのようにアピールしていたものです。そして残念ながらついていけない方たちは、神様の祝福はない、呪われたものだと言って彼らを顧みようとはしませんで、自分たちの特権意識にとらわれていた方たちです。見た目は大変正しそうに見えても、その点ではイエス様の心、神様の心から遠く離れた者たちでした。そして彼らがこう抗議するんです。2節に、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると。まだ食事始めてないんで、お話を聞きに来ただけなんですけども、ある時には食いしん坊の大酒飲みとまでイエス様は非難されていました。そして3節、そこでイエスは彼らにこのような例えを話されたと、例え話が記されています。この、宗教指導者、たちだけでなく、おそらく弟子たち、そしてイエス様の話を、聞こうとしていた、もう彼らとしてはもう近づきたくないと思っていました、主税人たち、ローマの、元で仕えて同胞から、 金銭を税金として取るだけでなく、諸経費だと言って自分のうちに着服していた人たちです。裏切り者、主戦度、そして、金の亡者と思われて非難された人たちです。そして罪人たちと言われていますと、犯罪人という意味ではなくて、この貧困法制に生きている人たちの目から見たら、神様の戒めを守ろうとしない、また守れない人たちは祝福はない、神様は受け入れられない、だから付き合ってはいけないと言われていた人たちです。イエス様は二つの例えを話しました。まず、失われた羊の話です。百匹のうち一匹が、いなくなった時に、羊の、持ち主は、残りを置いて見つけるまで探して、見つかったら、担いで帰ってきて、大勢の人と共にお祝いしたと。そしてイエス様は、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのですと。同じことを表している例えとして、失われた10枚のうち1枚の銀貨をなくした女性は、家中を掃除して見つかるまで努力しました。そして見つかったら、近所の女性たちを招いて喜び合う。そして10節に、あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。天では、もう大喜び、一人の、罪人の悔い改めと、聖書が言っている罪人とは、神様と共に幸いのうちを生きている状況から外れてしまったこと。しかも、すべての人は最初に罪を犯した人類の祖先からその罪を受け継いでしまっている、ので、神様との結びつきから見るならば、みんな罪人。罪の中に神様との関係を失って死んでいるもの、関係は断ち切られているものだと教えています。神様は、罪が分かるために、正しいことはどういうことかということを戒めで教えてくださいました。すべての人が罪のもとにあることを、つまり神様から失われている状態にあることを自覚して、神様に帰るために与えられた戒めをですね、受け止め方を間違えて、宗教指導者たちは頑張ってこの基準を満たせば正しい人だとなれる、自分たちはなれると主張していたのです。だから私たちは悔い改める必要はないと。いや、神様のもとにいるんだから、立ち返る必要はない、そう主張していた人たちに、イエス様ははっきりと、罪人が悔い改めるなら神様が喜ばれるんです。しかもその喜びは、悔い改める必要のない99人の、よりも 一人の悔い改めた罪人の方が神様にとって大きな喜びになりますと。これをまっすぐ受け止めたら、イエス様が何を言ってらっしゃるかは、この律法学者たちは自分たちのことを否定されたと。自分たちが神様に対して考えていること、受け止めていること、行っていることは間違いだと、つまり神様の心から外れていると指摘されたことを受け止めてイリイリしてたと思います。一つの例えだけでなく、二つの例えで、そして今読みました三つ目の例えでも、今度は動物でもなく、また、銀貨でもなく、人として親子の関係で立ち返った人、家にとっては父親にとってもひどいことをやってしまった弟息子ですよ、帰ってきたら貧困法制に家の仕事を頑張ってた、兄息子はほったらかしで帰ってきたことをみんなで喜んでいると、より具体的に示したんですね。この流れから言うならば、この兄息子が、ずっとうちにいることよりも、帰ってきた、放蕩息子、弟息子の方が父をいっぱい喜ばせているということを例えで話しているのです。この放蕩息子の例えは、物議を醸し出したと思います。一生懸命神様の前に、人の前に仕えていて、なぜいけないのか、どうして神様に喜ばれないのか、親に喜ばれないのか、そういう疑問が出てきます。この、放蕩息子の例えは、先ほど交わりの中でも話しましたけど、しげきげとんぼの例え話です。この兄息子がよかったと終わってないんですよね。父親にとっては残念な息子のままで終わっていて、そして、兄息子としては、じゃあ僕はどうしたらいいんですかと思うところですけども、その訴えに対して一緒に喜ぶのが当然ではないかと突きつけて終わっています。一体どういうことなのでしょうか。ここに動物が迷子になって背負って帰るですね、困った羊だなということがあってもですね、連れて帰れば問題ないんです。亡くなった銀貨は見つかれば問題ないんです。しかし心もある霊もある人間は、ちょうど天災や、事故で、命の危険にある方が救助隊によって、危ないところから、救い出されて、もうこれでもう任務完了ですよね。でも人の場合は 体を救い出して安全なところに置けばいいんですけども、神様の前ではそれでは済まないことを教えています。それらのことを踏まえながら、この3番目の例えを見ていきましょう。11節から19節までは弟息子のことが出てきています。彼は父の家を出て行って放蕩して身を持ち崩しました。そして帰ろうと決断します。11節にある人に2人の息子がいたと。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を2人に分けてやったと。普通相続は親が亡くなった時になされます。しかも財産といってもですね、昔の財産は家が代々農業や工業、牧畜、どんな職業をするにしてもですね、一家族だけでなく、そこに住む使用人たち含めて、事業を営んで皆が生きていくための財産です。土地があり、家があり、家畜があり、また様々な機材があり、そして、同労者といいますか、使用人たち、それ含めて財産です。相続するというのは自分の勝手にしていいもの、処分していいものではないんです。先祖たちから受け継いで、そしてこの大きな家、意味での家、家族のように一緒に生きてくる人たちが、その、組織と言っていいですかね。家内工業体と言ってもいいでしょうか。会社と言ってもいいと思います。それが維持されていくために、代表のものが受け継ぐんです。主人の家族は、その息子たちが、その、家長あるいは社長の立場を受け継いで、今度は、その一家全体を、きちんと守り、発展させていく。一人一人に心を配って、盛り立てていく働きを受け継ぐのが相続です。そして元気なうちは親の代がそれを担っており、そしていよいよ受け継がなきゃいけないなという時に相続がされるんです。でもこの例を見ますと、まだまだ親の指導のもとでしっかりと事業を受け継ぐべき下積みの時期なのに、元気な親を差し置いて自分のものにしてさせてくださいと申し出るんです。しかも弟の方が、これは家がしっかりしていた昔にとっては親不孝そのものです。そんな親不孝息子は叩き出されても仕方ないというようなことですけども、息子は息子なりに考えがあるのだろうと、謙遜な父親はですね、それを受け入れました。で、そのように願わなかった兄息子、長男ですから倍なんですけども、 2対1にこの財産を分けて、自分は隠居の身になったというんです。これを読んだ人は随分甘い父親だなと思われると思います。しかしこの弟息子はきちんと家をもり立てようとして相続を要求したのではありませんでした。13節にある通りに、何日もしないうちにこの弟息子は自分が受け継いだもの、それを処分してお金に変えて、そして一肌あげようと町へ行ってしまったんです。共有財産を処分されるということは、この家の働きが成り立たなくなる危機をもたらすことになります。どれぐらい余裕を持って家業を営んでいたか分かりませんけれども、家畜、そして土地、あるいは建物、機材、3分の1がなくなったらちょっと会社でやばいですよね。おそらく急に負債などを抱えて奪われたら、それで従業員が同じとなるとですね、大変なことになるかなと思うんですけども、そういう状況をこの一人の息子が勝手にしたために、残された人は大変な迷惑を被ったことになります。当然父親も非難を受けたでしょう。どうしてそんなことを許したのって。兄息子も悔しい思いしたと思います。そしてなんとか自分が頑張ってこの欠けた分を補わなくてはいけないと身を粉にして働いたのかもしれません。聖書に詳しく記されていませんけども、少なくとも彼が遅くまで働いていたことは分かります。一方この弟息子は放蕩して、つまり無駄遣いをして遊興に身をやつして、湯水のように財産を使ってしまいました。後先考えずにです。そして、ちょうどその時に飢饉が、もたらされて、自分の、食べ物さえ、賄えないということになってしまい、落ちぶれた彼は、この異国だったでしょうね、豚を飼っているというのは、異国の町で、雇ってもらおうと思ったら、豚の世話に、きっと嫌な仕事だったと思います。イスラエルにとっては汚れた動物ですから。でもとりあえず働かないと食べ物や給料は、ありません。でもまず給料が与えられるまでは自分で自活しなきゃいけないんですけども、お金はありません。お腹減ってるのかといって、食べ物を与えてくれる人もいませんので空腹で、困りきってしまいます。そして行き詰まってようやく家にいたことがどれほど幸せであったかということを思い出して、そして、父のもとに行こうと、そして、もうこれほどひどい迷惑をかけてしまったのだから、雇い人の一人にと頼み込んで生きていこうと、そう彼は考えてボロボロの姿のまま帰って行きます。人は神様のもとであってこそ平安で安全で安心して、そして満ち足りて生きることができるんですけど、神様のもとから飛び出してしまうと ひととき良くてもやがては行き詰まってしまうことになります。まあそれを字で言っているような弟息子の境遇でした。しかし、2番目に覚えたいことは、帰ってきた弟息子をですね、散々ひどい家族への集中した弟息子なのに、喜んで父親は無条件で迎え入れました。それが、記されています。20節からですね。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけしたと。まあ、この挨拶は文化の違いですけども。ともかく見つけたのは父親の方が先でした。自分から駆け寄ってきました。いつ帰ってくるだろうかと。待ち望んでいたのです。そしてそのすさんだ姿を見て、かわいそうにと、そういう同情の思いで駆け寄って、そのボロボロで汚れた体にを抱いて口づけし、そしてしかもこの息子がお父さん、21節、私は天に対して罪を犯し、あなたの前にも罪あるものです、もう息子と呼ばれる資格はありませんと、意地を張ることなく悔いて謝っている、その姿を見ました。ここで父親は見たんです。ともかく生きて帰ってこれて嬉しい。そのことも感謝なことですけど、もう一つ、息子の心が変えられたと。それでもお父さんと呼びかけ、そして神様の前でだけでなく、あなたの前に裏切りを行い、誤ったことをしたものですと。もう息子の資格はなくしたものですと。どれほど親不孝をしたか、家族に迷惑かけたかということを自覚して、ともかく謝りに行った。そのことを受け止めました。こうして初めて親子としての関わりが回復したんです。そのことが何より嬉しかった父親です。そして、その喜びのあまり、もう良いものでいっぱい満たして、22節から23節ですね。最高の衣、指輪、これは、権威の印です。履物、まあ、当時貧しいものは履物もなかったです。そして肥えた子牛、これは最高の、食材です。柔らかくて、そして美味しいものです。それを料理して、祝おうと、めったに子牛をほふることはしません。彼がこう言います。この息子は、24節、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだからと言って、喜ぼうと戸惑っている家の者たちもせき立ててお祝いしました。 私たちは神様元に帰ろうと思ったら遠慮しないで、そのまま帰りましょう。いろんな、なすべきことがあったとしても一番なのは帰ることです。そして帰るならばいろんな問題も整理されていきます。神様はそのままで帰ってきなさいと、帰るべきなのは態度だけです。悔い改めっていうのは後悔ではありません。方向転換です。神様からそれていたのを神様の方に向き直って帰っていくことです。それさえあれば、この父親がしたように、あとは神様が恵みによって満たして全てを解決へと導いてくださいます。神様は元から私たちが帰ってほしい、来てほしいと願っていらっしゃって、仲直りしたいと、いやもうしてるんです。帰ってくれば受け入れようと。問題は私たちが帰ろうとしない、背いていくことです。この中にはイエス様の働きは出てきませんけども、イエス・キリストは十字架と復活によって私たちがただ帰れば、悔い改めれば、もう祝福のもとに戻されるために、私たちの曲がった心、やり散らかしてしまった罪の問題、私たちの立場、力、弱いところもですね、全部解決して帰ればいいだけのようにするために十字架と復活の御業を成し遂げたんです。今日はそこを詳しくは話しませんけども、ここまで神様は犠牲を払って、私たちがただ悔い改めればよいだけにしてくださったんです。神様がその分犠牲を払われたんです。イエス様の命さえも犠牲にして、こうして喜びが巻き上がりました。しかし兄息子は機嫌を損ねてしまいます。遅くまで仕事をして帰ってきたら宴会が起こっていたわけです。で、何だろうといぶかってしもべを呼んだら、しもべの答えはこうです。27節、しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すでに相続終わってますから、これ兄息子の許しが必要だったのかと、だったなの、正式にはそうなんですけど、まあ、そんなことをいちいち考えないほどに父親は嬉しかったんですね。しかし28節、すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめたとあります。お前の気持ちはわかるけども、まず喜ぼうと父親は説得しましたけども、29節に彼はこれまでの恨み、つらみが消えてなくて、つらい返答をしてしまいます。ご覧くださいと言って、自分の苦労の話、努力の話、成し遂げたことを挙げ、自分が今旬を破ったこともないと、そこまで言い切れるのかなと思うんですけど、そう主張します。そしてあなたはそれに全然報いてくれてない。牛をふったりと言いますけど、小ヤギ一匹さえ私のために使ってくれませんでしたと 言うのです。確かに神様元に戻ってきた人たちはどちらかというと受けるよりも与える方が幸いという立場に入れられてですね、いっぱいいただかなきゃ私は何もしませんよっていうものにはなりません。神様と共にいる恵みがあまりに素晴らしいのでそう変えられていきます。でも体だけそこに教会やクリスチャンの集まりに置いていたらなんかがっかりなことになりかねません。神様に喜んで捧げようという思いがまだなく神様への愛がないからです。自分の考え方で頑張ったものが報えられて当たり前だとそういう基準で生きているからです。そして頑張らないものはダメだと実績を上げないものはダメだという考えの中で生きています。ですから父親は不公平に見えました。神様の愛と恵みを知らないとどうしてもそうなってしまいます。正しい行いをした人が、報いを受けるべきで頑張らない人は、切り捨てられるべき報いを得られないというふうな、この世の考え方に、陥る危険があります。まあ、私たちの国はそこまで実績重視ではなくて互いのことを思いやるという文化もありますけども、ただ今度互いのことを思いやらないとなると結構私たちの国は冷たいところがあります。和を乱すということには結構厳しいところがありますね。30節、それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとはと。父は彼をなだめます。すべてはもうお前に、相続したものだからお前の自由にしていいはずだと。またいつも一緒にいるではないか。でも家族の幸いから飛び出してしまって散々苦労した、そしてもう野垂れ死にしてしまってもおかしくなかったこの弟がともかく生きて帰ってきて元気でいる、そのことを家族だから喜び合うのは当然ではないかと訴えてこの例えは終わっています。この兄息子に与えられているのは宗教指導者たちです。自分たちは頑張って報いを受けるべきだと。でも、自分たちのように勤勉でないものはもう捨てられるべきだと言って、自分のことしか考えないで弱い方たち、外れた方たちを、連れ戻そうとせず、それが神様の願いであるのにもかかわらず、そして自分たちだけ特権を保とうとして救い主を拒んでいた人たちです。真面目に努力しようとする人は往々にしてこの形だけはしっかりと良いもののように生きていても心が結びついていない、一緒に喜べない、また不安がなくならない、そして強がってしまう、 という中に生きてしまってないでしょうか。そして自分のプライドが傷つけられると、とても平安でいられず、残酷になってしまったり怒ってしまったりしてしまいます。そういう形だけの従順の中でいろいろわだかまりを抱えていることがあったら、それは体はそこにあったとしても神様の前には失われたものの一人だったのです。イエス様はここで止めているのは、やがてこの宗教指導者たちはイエス様を十字架につけてしまう人たちですけども、彼らも自分の過ち、神様と霊が結びついていて、喜びも苦労も幸いも一緒にできる、そういう神様との愛と信頼の結びつきがなかったということに気づいて、神様前に立ち返る必要があることをイエス様は期待して、これ以上責めることはされませんでした。体だけ、行いだけ良ければいいということではなくて、心から神様と結びついていることが大切であることを、それは神様と人だけでなく人と人の間でも大切であることをこの例えは教えています。その点で大変きちんとしたうちに育ってしまうと、そういう罠に陥ることがあります。きちんとした教会で生まれ育つとそうなってしまう危険もあります。改めて私たちが神様に愛されていること、許されていること、守られていることの幸いをいただいているか、そしていただいていることに感謝し、まだそれを知らない方たちに同じ幸いを受けてほしいと祈って証ししていく、その思いをいただきたいのです。それでこそ神様と一緒に喜んで歩むことができる救いです。そのように私たちも、どちらの分もあると思います、弟息子のようなわがままな部分、そして、兄息子のような、きちんとしなければにとらわれている部分、どちらもあると思いますので、それを気がついたら神様を前に告白して許し清めていただきましょう。神様は心から愛と信頼を持って歩むことを願っておられますから、お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうかあなたの愛と恵みのうちに喜びと感謝、希望を持って歩めるように私たちを捉えてください。悔い改めるべきところがありましたら、どうか今告白して許していただけますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。